藤沢歴史探訪、お話を伺ってまいりますのはガラスアーティスト野口美恵子さんです。さあ、野口さんといえば今年度藤沢市が優れた技能や技術者に匠を認定している藤沢マイスターに認定されたということで話題の方でもありますよね。野口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回はガラスの歴史をテーマに、その魅力や歴史などについてお話を伺ってまいります。早速なんですけれども、まずは野口さんのガラスの歴史といいますかルーツを伺っていきたいなというふうに思っているんですけれども、野口さん、ガラスに興味を持ち始めたのはいつぐらいの頃だったんですか？
私の最初のガラス体験は幼稚園の頃だと思うんですけど、もうちょっとちっちゃいかもしれなくて、海岸で拾ったやっぱビーチガラスですね。なんかすごい綺麗なものがタダで落ちているというので、もう夢中になって拾った記憶があります。なんか本当に海岸にポツポツと落ちている朝のビーチガラスがすごい綺麗で、衝撃を受けたのが始まりかなと思います。
その頃から何かこう綺麗なもの、キラキラするもの、そういったものに興味が終わりだったんですか？
透明な物体って不思議じゃないですか。家に結構いろんな生物を飼っていたこともあって、虫の卵とか、例えばいろいろ魚のイソギンチャクとか、ちょっと半透明なものとか透明なものってに興味を惹かれてた覚えがありますね。
さあ、そんな幼少時代ですけれども、今こうアーティストとしてご活躍されてますが、こう絵を描いたり物を描いたり、そういったこともご興味はあったんですか？
そうですね、実はなんか小学生の頃漫画家になりたいなと思ってたことがありました。もちろん絵を描いたりいろいろ物を作ったりするのがすごい好きで、はい、何か物作りで仕事ができたらいいなという思いはありました。
まあ、そんなキラキラするもの、透明なものに憧れていた幼少期を経て、その後学生時代はどういった道に進まれるんですか？
高校時代は割と陸上競技をやっていて、ガラスはやっていなかったんですけれども、物作りやりたいなと思っていました。なので美術大学に行きたいなと思った時に、昔興味のあったガラス科に行きたいなと思って行けなかったんですけれどもそして陶芸科に行くことになり、どうしてもガラスがやりたくて、大学在学中にサークルを作って、友達たちとガラスを始めてしまいましたけれども。
サークルでもうガラスがやりたいからということで立ち上げられた、これもすごいパワーですよね。
そうですね、ガラス研究会というそのままなんですけれども、本当に逆にないからこそやりたいとみんな強く思うメンバーが、やりたい放題、休みを利用して他の工房を借りに行ったりですとか、いろいろ教わったりっていうのを企画してやっておりました。
どんどんご自身で道を切り開いていかれているわけですよね。ご自身の夢が実際にこう一つ一つ叶っていく、この工程実感している部分ってありましたか？
思い返すと本当に夢がというかイメージが形になってきたなという連続なんですけれども、本当に今あることになんか夢中になって取り組んでるっていう、その連続ですね。
さあ、そんな学生時代を経て卒業後はどういった道に進まれるんでしょうか？
はい、卒業後はですね、今現赤レンガ倉庫にも横浜ガラスさんというお店が残ってますけれども、横浜の戸塚にあったガラス工房で10年修行させていただきまして、それから独立して今に至ります。
独立されたのが2004年ということですから、修行時代もいかがでしたか？ご自身のイメージ通りのお仕事、作品作りというのはできましたか？
全然、もうガラスを始めた時によくまずガラスの種が負けない、もう最初のところからすごく難しくて、こんなものが均一な形になるまでに何年かかるんだろうと思ってスタートした思いがあります。ただこの素材がすごい好きで続けてきたということが技術の向上にもつながってきてるんですけれども、それはそれはやりたいものができるようになるまでに10年はかかったかなという思いではいます。
そういった経験をもとに現在このようにね、たくさんのスタッフの皆さんとともに工房でお仕事をされているわけですよね。本当にさまざまな作品を作られていますけれども、そしてね、世界でもたくさんの受賞歴もあります。野口さんの今作品のテーマといったものはどういったところにあるんですか？
ずっとガラスの中にいろいろな風景を作るという形でチャレンジしてきているんですけれども、近年はもうずっとやっているテーマでもある宇宙をもっと広げたいなと思って、宇宙を中心に形を作っています。
今日も実際に作品を拝見させていただいているんですけれども、 これまで見たことがないガラスアートってこういったものがあるんだ、そういったあの衝撃を受けました。本当に独自の技法になってくるんではないでしょうか。
そうですね、この透明な素材で何ができるかなっていう、逆にガラスからのテーマがやってきたという部分もありまして、まず宇宙を作ろうと思ってスタートしたというよりは、この素材で何か生かしたものをやりたいなと思った時に自然に宇宙っていうテーマがやってきたというところもあるんですね。ガラスの柔らかい灼熱の世界と宇宙がなんかつながるものがあるなと思って制作しています。
さあ、そうした野口さんの作品の作り方、技法、これはどういった特徴があるんでしょうか。
私の制作の技法は中心が吹きガラスという柔らかい種を竿に巻いて吹き込んでいくというガラスの吹いていないバージョンと思っていただければいいんですけれども、柔らかいガラスを竿にすくい取って加工していくという技法です。
チューブ吹きガラスというこの技法はガラスのこの世界ではポピュラーな方法なんですか。
私のやっているチューブ吹きガラスの技法というのはもう古代ローマから紀元前からある技法でもありまして、割と今やっている形もすごい原始的でシンプルな道具と溶解炉とっていう技法かなと思います。
日本ではどうなんですか、その技法というのは、よくあるものなんでしょうか。
はい、日本で吹きガラスが入ってきたのが、これはもう薩摩からと言われてますけれども、明治以前ですかね、安土桃山時代あたりに舶来品としてやってきたのが伝わってという感じで、割とそういう意味ではまだ新しい技法なのかなと思います。
ではさまざまなこう技法がある中でも、チューブ吹きガラス一筋でというところで、やはりそれはもうその技法に魅了されている、そのあたりもあるんですかね。
吹きガラスってある意味ちょっとスピーディーというか、瞬間を形にしていくこの俊敏さみたいのも要求される技法でもあって、みるみる形ができていくというものでもあるんですね。そこが自分の性格にもきっと合っているのではないかとも思います。
そしてガラスを実際に今も手掛けていらっしゃるわけですけれども、本当にもう最初から最後まで完全に手作りということになるわけですよね。
最初、イメージを形にするまでに、さまざまなピースをテストをしながら、もうすべて手作りで、よく私の丸い形を何で作ってるんだって言われるんですけど、それも手と新聞紙で転がしながら丸くしています。
本当に一つ一つ時間をかけて手をかけて作られているわけなんですよね。だいたい一つの作品を作るのにどのくらいの時間がかかるものなんでしょうか。
そうですね、作品の時間は本当にそれぞれで、そのまずやりたいイメージを形にするまでに、すごい実験する期間がすごく長くて、それがもう本当数週間から下手すると半年、もう何年もかかる場合もあります。そしてもやってる中である程度マップというか図面みたいなものが出来上がってくると、一つがだいたい1時間から何時間かで完成していくっていうような、この経験を繰り返すうちに短縮していける何かでもあります。
研究に研究を重ねて、その繰り返し作業ですね、大変ではないですか。
考えてる時が一番楽しいというか、形になって完成するとやはり自分の手を離れるような瞬間があるなって思います。展示会で、作ったものがすぐ売れてしまう、やっぱりギリギリまで制作してますから、自分は眺めている期間っていうのが短いんですよ。そんなに手元にないものがすぐお嫁に行ってしまったというので、なんか嬉しい気持ちと悲しい気持ちのありますね。
そのような作品、皆さんにもぜひご覧いただきたいんですけれども、その野口さんの幼少期からのガラスとの出会いが今こうやって素敵な作品につながっているんだなと、非常に感慨深いものがあります。こう小さなお子様とかもいろんな可能性を秘めていますもんね。
小さなお子さんには本当にこの溶けているガラスを工房でも見ていただきたいなって思います。
非常にオープンにされていますので、ご興味のある方、お子さんはもちろん大人の方もぜひですね、工房に立ち寄って体験していただきたいなと思います。さあ、本日は藤沢マイスターに認定されました野口美恵子さんに、そのガラスとの出会いやルーツをお話を伺いました。野口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。